で新学期、研究もしますが、結構お仕事というかこれからいろいろありそうな。何をされるんですか？
今まで2年間奨学金もらってたので、うん、お金のことあんまり心配しないでよかったんですけど、うん、これからは、歴史学部の学部生向けの授業のティーチングアシスタントのお仕事をして生活費を稼がなくてはなりません。
そうかティーチングアシスタント、まあ、日本の大学でもティーチングアシスタント、うん、大学院生が、うん、学部の授業のいろいろお手伝いをするっていうのはあると思うんですが、ただアメリカのティーチングアシスタントと、うん、まあ、日本も大学によって違うと思うんですが、うんうんうん、同じではないかもしれないんで、うんうん、ティーチングアシスタントをちょっと説明していただけますか？
はい、学部によって多分いろいろスタイル違うんだと思うんですけど、うん、歴史学部の場合は学部生の、まあ、1年生とか2年生向けの、うん、初級のたくさん人数受講人数がたくさんの授業のお手伝いをするんですけど、うん、まあ、先生がレクチャーを持っていて、それとは別に、まあ、別の日別の時間にディスカッションセクションっていう、うん、もう少し小規模の人数でその授業の内容とか、その授業で触れられた資料とかについてみんなで少人数でディスカッションをする時間っていうのを別に設けていて、うん、ティーチングアシスタントは主にそのちっちゃいセッションのファシリテートを任されるっていう感じですね。
まずじゃあ授業が1週間に同じ科目の名前の授業が2回あるで、1回はレクチャー、
授業が2回あって、うん、さらにそれとは別にセッションが1つあるんです。だから同じ授業で3回あるんですよね、こっちの人たち。
結構集中的に勉強できますね。
大変だなって思う。
大変ですね。確かに。
だから私の TA やる授業だと、うん、火曜の12時からお昼の12時から1時まで、うん、木曜の12時から1時までレクチャーがあって、それと別にも、私が教えるのは月曜の9時から10時と月曜の12時から1時、まあ、別のセッションがあるんですけど。
あ、2つも
私は2つ持っていて、まあ、でも学生さんはどれか1つセッション選んで参加するっていう感じですね。だから週に3時間
じゃあまず2回レクチャーをじっくり聞いて、うん、それ復習も兼ねて週末に勉強をもう一回しといて、それで月曜日とか、まあ、次の週に、ね、うん、小さな、少人数で議論をすると、うんうん、でしかも毎週そのレクチャーを聞くためにテキストを読んでしないといけなくて、だから次のテキストを読みつつ復習をしつつ宿題みたいなもんですね、
う
ん、
そうですね、大変だと思います。すごく日本の学生さんより
勉強しない
だけに課題が多い。
そう、結構しかも一つの科目だけじゃないもんね。
そうなんですよね。
1週間にいくつも科目があって、
みんな複数授業を取ってるわけだし、と思うとわあ大変だな。
でも ある意味で言うといいシステムですね。勉強する上では、
勉強はすごくしっかりさせてくれるんだと思います。
うん、で、そのじゃあ。ついていけない、ちょっとついていけないというか、なんか難しいなと思っている人もいると思うんだけど、うんうんうん、そういう人たちもその、TA がしてくれるセクションで、そうですね、こういろいろ自分のわからないことを言ったりとかも、
うんうん、フォローしたりとかできると思います。
じゃあそれは何人ぐらいなんですか、 TA がやるのは。
一つのセッションは最大25人、
最大で25人、
最大25人ですね、まあ、でも大体マックスで人数埋まってるので25人ですね。
じゃあそこでは、うん、例えば、TA は1人、その25人に対して1人、
1人
で、じゃあゆきさんが
面倒見ないといけないです、25人。
じゃあ今日何をするっていうのは決まっている、課題は決まっている。
そうですね、まあ今週のテクストみたいなのはだいたい決まってるんですけど、うん、でも私が思ってたよりかなり自由度が高いみたいで、結構 TA の人によって自分でアサインメント課題をセッションの方で自分で決めてやってたり、グループアクティビティをいろいろみんなで考えてやってみたり、うん、結構やること、まあ、やんなきゃいけないことは言ってあるんですけど、うん、でもそこからどうするかは結構 TA に委ねられてるって感じですね。
先生は来ない？
来ないです。
そうなんだ、うん、でも 急にそんな教え方とかこう特にレクチャーだと一方的にできるけど、そのグループワークっていうのはかなりスキルが必要だと思うんですが、その辺はどうやって学ぶんですか？
ちょうど昨日一昨日ぐらいまで、TA 初めて TA やる人たち向けの研修が2日半もうみっちりあって、TA がどんなことしなきゃいけないみたいなことから、グループワークどんなものがあるよみたいなのを実際にやってみたりとか、そういうのありました。疲れました。
こう2日間みっちり
やりました。9時から5時まで。
どんなところがポイントなんだろう。まず TA としての心構えはとか言われたら
困っちゃいますね。 TA としての心構え、でも準備ちゃんとすることですよね。
自分が分かってないとできませんもんね。
ちゃんと読んで、あとはその TA に期待されてることって、その学生と先生の橋渡しみたいなところもあって、やっぱ先生は大人数の教室で100人とか超える人数に向けてレクチャーしてるので、細かいところまでフォローが効かないので、そういうのをもう少し話しかけやすい TA の人たちがフォローしてあげるみたいなことですかね。
じゃあ25人学生さんがいらっしゃったら、じゃあやっぱり一人一人をこう把握をして、
名前とか覚えた方がいいよって言われました。
どこがつまずいているかとか、
ちゃんと喋ってるかとか、いろいろ気を配りつつ、あとはライティングの課題も結構あったりするので、そういうのも、手助けと言いますかね。そういうのも期待されてるみたいです。
レポートを書いてくる
とか、
もちろん英語ですよね。それをゆきさんがチェック
採点しなきゃいけないです。
採点点数まで出さないといけないんだ。
でもそこ結構日本と大きく違うのかな。
違いますね。
採点はやっぱり日本だと全部先生が、
そうですね、先生させたらいけないことになるんじゃないかな
だと思います。でもこっちはペーパーとか出してきたら採点は基本的に TA の人たちが、
そうなんだ。
もちろん最終的に責任持つのは先生になりますけど、その個別のペーパーの採点とかはやります。
じゃあ毎回のライティングはそれが積もり積もってその人の成績につながって最終成績に、
最終成績になります。
そうなんだ。テスト、最終的なテストもある？
テストもあります。ミッドタームの中間テストとファイナルの期末のテストがあって、それと別にライティングの課題が学期中に何回か 1,2 回ですけど出るので、それ全部総合して成績出します。
かなりヘビ
ーです、ね、ヘビーですだから私も課題があるたびに50人、セッション2つあると 25×2 で50人近くのペーパー採点しなくちゃいけないので、